先週勉強したところなんですけれども、フィリピ人への手紙の第1の12節から読んでいこうと思います。そしてちょっと復習を交えて今日の勉強に入りたいと思います。フィリピ書の1章の12節から読んでいきます。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たち大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく、投破心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか。つまり、見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。まあ、この12節から18節まででもって、ポーロがフィリピの町のクリスチャンたちに知らせようとしていることをまとめてみますと、こういうことになります。人というものはその人生においていろんな苦しみに遭うことがあるし、あまり嬉しくない境遇状態に出会うこともあるけれども、その時にどういう心、どういう態度でその苦しみに対処をしようとするのか、どのような態度で生活を続けていくようにしているのかということでもって、その苦しい状態を切り抜けることができるようになるのかということを、ポールは自分の経験から説明しているんです。福音を述べ伝えるということにおいて、異邦人に福音を運ぶ選びの器となっているポーロが、ローマで牢屋に入れられ、自由を持たない生活を強いられるようになったけれども、福音というもの、良い知らせというものは、ローマの人たちの間で広まっている。十字架を通してどういうことが達成され、準備されているのかという福音。イエスの名というのがどういう意味を持つのか、どれほど力がある生活を可能にしているものなのかという福音は、たとえポールが牢屋に入れられているとしても、たとえ福音を広めることができないように政治的に群衆を動かして弾圧を加えようとしても、福音が広まるのを止めることはできないということを言ってるんです。その証拠にはですね、使徒の働きの書というもの、使徒行伝というものを調べてみると、この点がはっきりとしてまいります。この使徒行伝というものは、町の政治家たち、権力者たちが群衆を動かして福音が広まるのを止めようとしたんですけれども、止めることができないというだけでなくて、ますます広まっていったということを表している書物です。人たちが、そしてイエスの弟子たちが、福音の、いや聖霊の働きでもって、聖霊の助けで、そしてイエスの名を使うことでもって、どれほどまでに大きなことが実現したのかということを表している書物です。で、18節では、このフィリピの1章の18節では、ポールのことについて悪口を言っている教会、牧師、伝道者に対して、ポールがどういう態度を取ったのか、何を基盤としてポールはそういう人たちを評価しているのかということが書かれているんですけれども、そのポールの心、ポールの態度、評価の基準というものが神様の力を動かし、ポールの中に宿っている偉大な方の力が現れるようになっているんです。どういう時にも、どのような苦しい状態にある時でも、心の中から湧いてくる喜びを保つようにしていれば、その神様の偉大な力が働くようになります。だけど、そのためには、目に見えるもの、一時的な苦しみに目をとらわれていたんではいけないんです。ポールの場合には、牢屋に入れられている、自由がない、教会の牧師たちは、ポール私のことについて悪口を言っているといったようなものに目をやってはいけないんですよ。言い方を変えましょう。目に見える状態、苦しみというものをメディテートしてはいけないんです。主イエスキリストに目を注ぐ、 主イエス・キリストの言葉、約束に目を置く、メディテートするということが大切だということになります。そうしていたらば、目に見えるものに動かされるのではなくて、イエス様の言葉、約束をメディテートする方に集中していれば、心の中に喜びが湧いてくるし、苦しい状態から抜け出ることができるようになってくるということを教えているのが、この12節から18節までの教えなんです。そうしてくると、こういうのが質問となってまいります。そうだったらば、目に見ることができないもの、主イエス・キリストの目を注ぎ、主イエス・キリストの言葉、約束に目を置いていたらば、神様の力はどのように働いて、その苦しみから抜け出ることができるようになるのかという質問が出てまいります。その答えが19節から始まるところで説明してあるものなんです。だからピリピの1章の19節から読んでいきましょう。というわけで、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、これらこのことが私の救いとなることを私は知っているからです。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても、この身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。しかし、もしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はこの二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、信仰の進歩と、信仰がもっと発達する、発展するように、もっと信仰のレベルが上がるようにという意味なんですけれども、私は生きながらえて、あなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。まずですね、この19節と20節の間でもって、20節から先に考えていきたいと思います。それは、私がどういう場合にも恥じることなくて、それはという言葉で始まっているからです。だから20節からいきましょう。私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても、この身によってキリストの素晴らしさが現れることを求める私の切な願いと望みにかなっていることだ。何がかなっているのかといったのが、その19節で説明されている。私がどういう場合にも恥じることがないように、どうするこうするという、この恥じることがないという言葉の意味を考えていきましょう。多くの人はこの意味を、ポーロは牢屋に入れられた、牢屋に入れられるようなことをしたのに違いない、だけれどもそのような結果になったことをポーロは恥じていないという意味に解釈をいたします。間違いじゃない。だけれども、実はもっと広い意味に解釈しなければいけない言葉なんです。なんでか、この20節に何て書いてあるか。どういう場合にも、もしもですよ、牢屋に入れられたことを恥としないんだったら、どういう場合ということにならないわけでしょ。この場合だろうと、あの場合だろうと、全てありとあらゆる条件を全部並べた状態であってもという意味です。だから、ただ単に一つの条件、牢屋に入れられたことに対してという意味じゃない。だったら、どういう場合にもと言えないことになります。で、どういうようなものがどういう場合にもという言葉になっているのか。実はこのピリピ書でもってですね、ポールがこういうような言葉も使っている。だから、これもどういう場合にもという中に入ります。例えばピリピの2章の25節を見ていただけますと、ポールがこういうことを書いている。しかし、私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として、私の窮乏の時に仕えてくれたエパフロデトはと書いてある。貧しい時に、貧乏の時に、金に困っている時に、どうしてくれた、こうしてくれたと言っている。同じ、今度はピリピの4章の11節に行きますと、乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。 私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。どういう場合にも、だからこの4章の12節の内容が全部当てはまるわけでしょ。周りの人たちからポールが攻撃を受けているというのもどういう場合にもということになる。牢屋に入っているというのもどういう場合にも中の一つになります。どういう場合であってもあなたが心からの喜びを持つことができるできないのかというものは、あなたがどういう境遇に置かれているかというのに関係ないんです。言い直しをしましょう。ちょっとおかしな表現になったから言い直しをします。あなたが心の喜びを、心からの喜びを持つことができるのかできないのかというのは、あなたがどういう境遇に置かれているかというのに関係ありません。もっとはっきり言いましょうか。あなたが経済的に貧しい生活をしているから、あるいは金持ちになっているから、心からの喜びを持つことができるようになる、ならない、関係ないんです。だからどういう場合にも恥じることがないという言葉になる。ちょっと横道に入りましょう。考え違いされると困るからですね、こういうことを付け加えさせていただきましょう。神様の方では神の家族の神の子供たちが貧乏でいることを望んでおりません。経済的にも物質的にも豊かな喜びある生活をしてほしいと願っております。願っているだけじゃない、経済的にも物質的にも豊かな生活を送ることができるように、あなたに手に入るようにいろんな方法道を神様の方では準備をしております。だけれどもあなたがその金にあるいは品物にとらわれてしまう生活は送ってほしくないんです。経済的に物質的に豊かな生活を送ってほしい。だけれどもその金や品物の奴隷となってほしくない。金や品物を主と拝んでほしくない。銀行の口座にどれほどの金が思っているのかということはですね、心からの喜びを持つということに関係ありません。付け加えましょう。たくさんの預金を持っている方が何もないよりはいいんですよ。だけれどもたくさんの銀行預金を持っている人であっても心の喜びのない人がたくさんおります。その反面に銀行には少ししか預金がなくても心に喜びを持っている人もたくさんいる。銀行預金であろうと財産であろうと、たくさん持っている方が持っていないよりはいいんですよ。これ勘違いしないでいただきましょう。だけれども銀行預金をたくさん持っているからといってで、それだけで天の父とあるいはイエス・キリストとより緊密な間からなれるわけじゃない。神様がその人を重く見てくれるか、そうでもありません。大切なのはあなたはどれほど主イエス・キリストの目を注いでいる生活をしているかどうかということになります。じゃあ預金なんかなくてもいいか、品物がなくてもいいか、なくたって心配ないんです。証明しましょうか。マタイの6章でいただきます。マタイの福音書の6章を開けていただきましょう。6章の25節から見ていきましょう。だから私はあなた方に言います。イエス様の言葉です。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のよりがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。 こういうものは皆異邦人が切に求めているものなんです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。あなたが主を求めていれば、神の義を求め続けていれば、神様からの祝福はあなたのところにやってくると書いてある。だから今銀行預金がない、何も心配しなくていい。明日はたくさん入ってくる。だからこれを知っていたら、この事実、神様の法則をあなたが知っていたら、ほいたらそれを行っているという確証をあなたが持っていたら、あなたは心からの喜びを持つことができるようになってまいります。周りの状態で動かされないようになる。ポーロを取り囲んでいる状態というもの、苦しみ、迫害というものは変わってまいります。だけれどもポーロ自身は周りの変化に影響されない生活を送っちゃってる。ポーロ自身、ある時は食べるものが手に入らなかった時もあるんですよ。だけどそれは変わってます。いつまでも食べられないんじゃない。ある時は伝道している町から追い出された、だから次の町行って伝道した。ある時は町の長老たちに捕まって鞭で撃たれた、だけど年中撃たれてるか、そうじゃないわけでしょ。ある時には着るものが十分なくて寒さで凍えていたこともある。だけど次ではですね、着るものがたくさんありすぎて人に分けるほどまで手に入っていることもある。ある時にはクリスチャンがポールを迫害してきたこともある。だけどどういう状態に出会ってもポールは心の中から湧いてくる喜びを失ったことがないんです。主にある喜びをいつも保っておりました。どういう理由でポールはこれほどまでに主にある喜びを保つことができたのか、こういう質問に変えましょう。私たちはポールと同じように主にある喜びを持つことができるか。できます。だけど条件がある。もしも神様に会って主イエスに会ってどういうことができるのかということをあなたが理解をしている。もしもあなたがイエス・キリストの方ではあなたの必要を全部満たしてくださるということを知っていたら、確信を持つことができたら、そしたらあなたはポールと同じように主にある喜びを持つことができる。どんな状態であろうとも心から喜びができます。具体例出してみましょうか。エリアという男を具体例に引っ張り出してみましょう。主は昨日も今日も常しえに変わりがないんです。エリアに神様がしたことを私たちにもしてくれます。どんなことをしたか、列王記第1の17章を見ていただきましょう。ここだけ横道に入ったらですね、ついでにどんどん横道に入っていっちゃいます。入っていっちゃうと思う。列王記第1の17章の1節から読んでいってみましょう。ギルアデのテシベのでのテシベ人エリアはアハブに言った。これはイスラエルの王様だけど悪い王様です。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によらなければ、この 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。それから彼に次のような主の言葉があった。実際これで3年6ヶ月雨降らせないんです。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。その次です。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。それで彼は言って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉を運んできた。また夕方になるとパンと肉と運んできた。彼はその川から水を飲んだ。エリアのためにはカラスが食い物を運んできた。神様が動かしてじゃあそれだけが同じ列王記第一のこの19章に移っていただきましょう。19章というのは実はですね、エリアがいろんな点からがっかりしちゃって、そのアハブの王様の奥さんイズレエルが エリアを必ず殺すというふうにして追いかけようとしてた。だからエリアのはがっかりしちゃって、もう私を知らせてください、殺してくださいって神様に頼んでいる時の出来事です。 列王記第一の19章の5節から読んでいきましょう。彼がエニシタの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。たった一個。彼がそれを食べ、そして飲んで、また横になった。それから火の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。実は彼に触り、こんな優しいんじゃないんです、蹴っ飛ばして起こしてるんです。起きろ。そこで彼は起きて食べ、このそして飲み、その食べ物に力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。パン菓子を最初に1個持ってきた。その時に天使がまた同じパン菓子を持ってきた。その2度目のパン菓子で40日40夜歩き続けることができるだけのエネルギーが与えられている。天使たちを使って食べ物を準備させている。カラスが運んだり天使が運んだりしている。天使は使える例でしょ。あなたに対してどうしてくれるのか。まあ、イエス様に対してどうしたのか、そっちに先に行きましょう。マタイの14章を開けていきましょう。この出来事も皆さん知っています。マタイの14章の15節から、この出来事を読んでいきましょう。マタイの福音書14章の15節から読みます。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出て行く必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他はありません。これは別の福音書を調べると、ちっちゃな子供のお弁当であった1キロのパンと2匹の魚です。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。ほいてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてこれらを祝福し、パンを割いてこれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。ほいてパン切れの余りを取り集めると、12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供とを除いて男5000人ほどであった。イエスは、主は昨日も今日も少しに変わりがない。皆さん家に帰ったらですね、プラスチックの中にパン切れ一切れと干物一匹と入れて冷蔵庫の中にしまっておいてください。5切れのパンで5000人が食えるんだったら、1切れのパンで1000人でしょ、1000食食えるでしょ。1000食って大体1年間365日ですから、大雑把に見て朝昼晩食って大体1年間食いながらやることができる。そんなこと言ったら、あなたは神の相続人、キリストと共同相続人ですよ。イエス様にしたら同じことをあなたは神様がしてくれるはずなんですよ。もしも心配だったら、一切れのパンと干物、まあ、目指しかなんか知らないけど、一匹、冷蔵庫なんかいつも置いといたら、あなたはこれから先絶対に食い物に心配することがなくなります。でしょ？だからもし神様がエリアに食べ物を持ってきて、エリアが必要としているものを満たしたんだったら、私たちが必要としているものを主が持ってきてくれる。これは当然でしょ？期待できるわけです。それだけでね、ダビデは一体どういうことを言ったか、詩編の37を開けてみてみましょう。ダビデはこういうことを言いました。詩編の37の25節でこう言っております。私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが、これは神の義となっているという言葉です。正しい義となっているものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を効能を見たことがない。あなたが神の義となっていたら、あなたの子供は絶対に飢え死にしないということなんですよ。神様の基準から言ったらば、あなたがこの地上でどれほど財産を持っているのか、どれほど銀行預金を持っているのかということは、あなたを評価する基準としておりません。どういう心でその金をどのように使うのかということは、神様の評価の一つに入ります。 だけど、どれだけたくさん持っているのか、持っていないのか、ということで、天国での生活が決まるわけじゃない。神様の評価の基準とはなっていないんです。マルコの12章ではですね、こういう物語があるのをご存知だろうと思う。イエス様が献金箱のそばに座っていたら、ユダヤ人がたくさんの金を献金に入れた。でもイエス様はただ黙って見ている。そしたら、ヤモメの貧しい女の人が来て、レプタ2枚。今の日本円にしたら大体10円か15円です。それを献金に入れた。その時にイエス様が、この人はどの人よりもたくさん献金したと言って、どういう心で、その金をどう使うのか。この女は持っているものを全部捧げている。それで神様を信頼した。だから神様のレプタたった2枚を出した女の人の方が、大金出したユダヤ人よりももっとたくさんの献金をしたんだと言って、それだけじゃないです。コリント第一の手紙の3章を開けていただきましょう。あなたの心、どんな心でその金をどのように使うのかというのが大切だというのを、コリント第一の手紙の3章の10節から読んでいってみましょう。こう教えております。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに添えられている土台の他に、他のものを添えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。永遠というものに関して、あなたはどういう動きをとっているのか、どういう心でもって動いているのかというものは神様は評価するんです。今一度繰り返しましょう。銀行預金であろうと財産であろうと、この地上でたくさん持っている方がいいんですよ。勘違いしないでくださいよ。だからどうやったら経済的に、あるいは物資的にもっと豊かな生活を送ることができるようになるかという約束、やり方を神様は私たちに教えている。だけれども、それをどういう心で、どのように使うのかでもって、それが神様評価をしてくれるか、金銀宝石で家を建てるもの、建物を建てるものになるのか、それともその使い方によっては藁や草や木で建てた家と同じように火の中をくぐった時にみんな焼けてしまうものになるのかが決まると言ってるんです。もうちょっとよく導きましょう。もうちょっと具体例出してみたいと思います。アブラハムという男がたくさん財産を持っていたと聖書に書いてあることを皆さんご存知だろうと思う。だけれども、アブラハム自身の生活は、その持っている財産で縛られた生活をしていないんです。まず聖書からこれを調べていきましょう。創世記の13章を開けていただけますと。創世記の13章の1節から、これ読んでいきます。この時にはアブラムという名前でした。まだアブラハムとなっている17章でアブラハムという名前に変わります。そこでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。甥っ子ロトです。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのには十分でなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちと、ロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃、その地にはカナン人とペリシ人が住んでいた。お互いがですね、このカナン人、ペリシ人というのは、アブラムの持っている財産を何とかして取れたら、盗めたらと狙っている連中です。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。 ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツォアールの方に至るまで、主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに分かれた。さあ、このロトという男は一体どうしたか。アブラハムが財産をたくさん持っていた、これは分かっていただけると。だけどもロトもたくさんの財産を持っていた。ほいでお互いに一緒のところに住むわけにいかないから、別々に別れようとして、その時ロトがどうしたか。ロトが見た時に一番良さそうな土地を自分で選んでいます。そっちを私にくれと言った。アブラハムはどうぞ持っていけ、お前の土地としてお前勝手に使えと。ロトの方は物質的なものに断った生活をしています。アブラハムのどっちでもいい、あなたが好きなものを好きなだけ持ってきなさい、こっちの土地がいいっていうのはそれだけ全部取れ、そしたら私は残りの土地に住むから、こっちの土地がいいっていうのは好きなだけ持ってけ、私はその残りの土地に住むから。物質欲がない。だけど神様どうしたか。その後が面白いんです。14節、ロトがアブラハムに別れた後、主はアブラムに仰せられた。さあ、目を上げてあなたのいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるんだから。面白いでしょ。なんで神様はロトがいるときにアブラハムに向かって、お前の地をこれだけ渡すと言ってないのか。ロトがいいとこを取っちゃった後でもって、これだ、好きなだけお前の土地にしてやる、だから立ててこう歩き回れ、そしたらお前のところになる。さあ、ここでですよ、注意していただきたい点があるんです。実はこんなこと話をしてるんじゃなかった。今の創世記の13章で見ていただきますと、18節でもってこういうことが書かれている。そこでアブラムは天幕を移し、ヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに住んだ。こうしてそこに主のための祭壇を築いたというのが、実はその前13章の3節でも、ベテルとアイの間で以前天幕を張ったところまで来た。言い方を変えますと、アブラムはこの時点でテント生活をしていたことになります。創世記の18章の1節に言っていただきます。実はそれまでもそうなんですけれども、その間に何も書いてないから引用しないで18章の1節を引用したいわけなんですが、18章の1節がこう書いてあります。主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。もちろん神様が契約を成立して名前を変えているから、このアブラハムになっている。アブラハムに現れた。彼は火の熱いところ、天幕の入り口に座っていた。だからまだテント生活だと、これわかるわけでしょ。創世記の20章に行っておきましょう。1節です。アブラハムはそこからネゲブの地方に移り、カデシとシュルの間に住み着いた。だけどもこれはですね、やっぱりテント生活、自分の住んでいる家を持ってませんでした。永久にここに住んでるんじゃない、また元に戻ってきちゃった。もう一つ最後にですね、創世記24章の一番最後の説を見ていただきましょう。実はこれはアブラハムに関係するんじゃなくて、今度はイサクに関係するんですけども、一番最後の説、24章の67節ではこう書いてある。イサクは嫁さんリベカをもらったときにこういうふうにしています。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となったと書いてある。ということになりますと、アブラハムの一生を考えてみたらば、カルデアのウルを出た時点から、カランに入って親父さんのテラが死んでから、それからあと神様の指示の通り動いている間、全部テント生活をしているということになります。一つところにとどまっていませんでした。もしもアブラハム自身が望むんだったらば、大きな大きな邸宅を建てて住むことができたはずです。うちの金持ってる、土地だって買うことができたわけです。金たくさん持ってるんですから。どういう理由でアブラハムは自分の家を持とうとしなかったのか。金がなかったからではないというのはこれでわかると思うんです。神様から命令されたからでもありません。テント生活をしろと言われたんでもない。 理由は別にありました。どんな理由か。ヘブル書の11章でその理由が説明されております。ヘブル書の11章の8節から読んでいきましょう。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの命を受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天と天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。14節に行ってみましょう。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。何を言っているのかと言ったら、アブラハムは天に用意されている都、自分の住むところを憧れていたんです。この地上での生活というもの、アブラハムから見たらば、天での永遠という人生から見たらば非常に短い間だということをアブラハム知っている。だからその短い人生の間に目をやってしまって、大きな家を建てて楽な生活をするということに自分のエネルギーを費やすよりは、天における生活のための準備をする方に、永遠の方に目をやっていたんです。だからアブラハムは神の友とも呼ばれたし、神様からなお祝福されるような動きを、霊的にも高いものになりました。じゃあテント生活をした方がいいのか、なんせですね、あなたが今住んでる内田のマンションを売り飛ばさないでくださいよ。今言ったでしょ、あなたが何に目を置いているのかということが大切なんです。言い方を変えましょう。あなたの心はどこを向いているのかということが大切なんだ。どんなところに住んでいるのかというのは神様にとってそれほど大切じゃありません。30部屋もある大きなマンションに住んでいようと、2部屋しかないちっちゃなアパートに住んでいようと、神様の方では大して関係がない。もちろんあなたが経済的に祝福される豊かな生活を送ってほしいとは願っている。それだけのものを手に入れられる道はあなたがもうすでに与えられている。だけれどもあなたがこの地上でどれだけの金を持っていると、どんなでかい家に住もうと、どんなちっぽけな家に住もうと、そんなもの全然神様の関係してない。それをどう使うか、心はどっち向いているかということが神様にとって大切なんです。じゃあそれがなんで大切になっているのか、じゃあ何が大切なのか、これが実はピリピの1章の20節に関係していることなんです。ピリピの1章の20節にいきましょう。それは私がどういう場合にも恥じることなく、貧乏であろうと金持ちであろうと恥じることなく、いつものように今も大胆に語って生きるにしても死ぬにしても、この身によってキリストの素晴らしさが現されることを求める私の切なな願いと望みにかなっているのです。だけどこの20節をですね、ちょっと後で戻ることして、この19節に行ってみましょう。というのはですね、19節の先に書いてあるけど、20節の方からちょっと先に説明していかないといけないことがあったからなんです。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。こう分析していかなきゃいけない。19節の初めでは、というわけは、という書き出しで書かれている。というのは何かといったらば、その前の12節から18節までで説明しているような理由だからという意味でしょ。見せかけでキリストが述べ伝えられているのであろうと、真実で愛でもってキリストが述べ伝えられているのであろうと、キリストが述べ伝えられているという理由でもってということになるわけです。その次、今度はこのことが これは何を意味しているか。人々がポーロのことを悪く言おうと、あるいはよく言おうと、その言っていることによって福音が伝えられるということがという意味なんです。私の救いとなる、さあこの言葉に注意してみましょう。これはですね、ポーロの救いとなるんです。この時点で生まれ変わりをして神の家族のものになれるという意味ではありません。ソーゾというギリシャ語ですけども、ソーゾというギリシャ語には4つも5つも違う意味が入っている。生まれ変わりをして神の家族になるというのはそのうちのたった1つです。どういう意味で救われることになっているのか。災難、苦しみから逃れ出て自由になれるという意味です。人からいろんな批判を受けたり迫害を受けたときに、それを救いと働かせるために、だからそこから逃げ出すために必要としているものは、満たしていなければいけない条件というものが3つあります。実はですね、この3つの条件は一般的なものを除いた他での3つの条件です。例えば神様に罪を持っていない、人を恨んでいないなどというのとは別に3つ満たしになければいけないことがある。ポールの場合で例を取りましょう。19節です。というわけで、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなるということを私は知っている。実はですね、ここに2つしか書いてないけれども、ポールがですね、ここに書かなかったけれども当然これが必要だというのが3つ目のがある。最初それが1つです。何かといったらば、一番最初に必要なのは神様に対する知識です。神様の言葉、約束に対する知識です。言い方を変えたら、御言葉に対する知識が必要です。ポールはもちろんこれを持っていた。だから書いていない。二つ目に大切なのは、ポールの場合には、ピリピのクリスチャンたちの心からの祈りです。愛に基づいた祈り、これは取りなしの祈りです。で、三つ目には、聖霊の働きです。これでもってポーロには自分の救いになるということを知っている。そういう状態から抜け出せるようになるということを知っていると言っている。私たちの人生にもいろんなことが起こります。あるものはサタンが持ってくる、あるものは自分で招いちゃってる。これは以前に説明したからも分かっていただけていると思う。例えば失業しちゃった、事業に失敗しちゃった、恋愛に敗れた、入学試験が起こった、その他いろんなことがあると思うんです。こういう状態に直面したときに、しかもですね、すぐにその事態が改善されないようなときに、クリスチャンの多くはどういうことを考えてしまうか。神様は何もしてくれないんじゃないんですよ。多くの場合こう考えます。どのようにして神様はこういう状態から私を救い出してくれるだろうと。私が考えたら、とてもじゃないけどこれは救い出せそうもない、神様の力でも何にもなりそうもない、だけど神様はどういう方法でもってこの問題を解決してくださるだろうかと多くのクリスチャンが考えてしまう。よく聞いてくださいよ。実はですね、こういう考え、質問というものは神の家族の、神の子供として持つべき質問ではないんです。神様はどのようにして今のこの状態から私を救い出してくれるだろうか。どのようにして、どんな方法で、なんでそのままに心配するのか、どんな方法であると構わないわけでしょ。その状態から抜け出せれば、あなたの直面している苦しみから抜け出ることができたら、どんな方法を神様が使おうと構わないわけでしょ。神様は必ずあなたが苦しみから抜け出られるようにしてくれます。もう聖書で約束している。コリント第一の10章の13節を見ていただきましょう。こういうふうに約束している。まだ他でも約束しているんですけど、ここに面白い約束があるからこれを使ってみようと思う。コリント第一の10章の13節ではこう書いてあります。 あなた方のあった試練は、これはサタンが持ってくる試練、あるいはあなた自身が招いた試練ですよ。神様は持ってまいりません。皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。神様は必ず力を出してくれる。それでその状態から抜けているようにしてくれる。だから大切なのはどのようにしてという問題ではないんです。神様はどのようにして私をこの苦しみから抜け出してくれるか関係ないんです。質問する必要がないんです。だけれども大切なものが2つあります。実はこれは1つに結びついちゃうんだけど2つに分けてみましょう。最初に大切なのは、私自身がどういうことをしたらば神様の力が働くようになるのか、もう一度その状態から神様の力で抜け出るようになるのか、これが大切なんです。私自身がどうやったら神様の力が働いて、どういう動きを取ったら、何をしたら神様の力が働いて、そして今の状態から神様の力で抜け出ることができるのか。で、二つ目の問題は、じゃあいつそれが現実なのか。実は現実になる時点はですね、あなたがどういうことをしたらばという、それを満たした時に現実なんです。だけれどもいつというのも問題になってくる。どのようにして関係ありません。いつなのか、明日なのか、明後日なのか、来週なのか、それとも今すぐなのか、それとも3年後なのか、10年後なのか、私がどうやったら早くすることができるか、これ大きな問題でしょ。どんなふうにしてというのは関係ないんです。このことをですね、ロマ書で裏付けしてみましょう。ロマ書の8章の28節を見ていただきましょう。こう書いてあります。今までもですね、皆様ちょっともうそろそろ感じているんじゃないかと思うけど、ピリピ書を引用しているときに私はロマ書をよく引用する。どうしてかというとですね、ほとんど教えが一致したものがたくさんあるからです。でピリピの手紙というのは非常にこれは個人的にポールが書いた手紙だから、どうしてもその裏となるものをですね、他のところから持ってこないと十分に説明ができない。で特にこのロマ書がですね、ここにうまい具合に当てはまるところなんです。ロマ書の8章の28節こう書いてあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。さあここでですよ、神のご計画に従って召された人々、だから教会の牧師だろう、そんなことを考えちゃいけないんです。あなた自身がどういうことをしたらば神様が望む通り、神様の計画の通りに行動することができるのかという知識に基づいた生活をするならばと言ってる。神様の計画の中には、神様が望む通りにあなたが生活をしていくための必要なものの一つとして、あなたが今直面している苦しみを切り抜けることができるようにするというのが神様の計画の一つなんですよ。それに従って生活をしていたら、聖霊に導かれた動きをとっていたら、これはロマ書の8章の14節でもうすでに説明しちゃってる。そうしたら全てのことを益になるように神様がしてくれる、あなたにとって良いようになるように変えてくれる、神様がしてくれる。だから今のその時点ではまだいいもんじゃなっていない。神様が変えてくれていいものになる。条件は神を愛する人々、神様を心からアガパしているのならばと言っています。さあここでですね、また先ほどのペテロ第一の1章の20節に戻ってみましょう。だから19節でこんな風にしてポール自身は今のこの苦しい状態から抜け出ることができるというのを知ってる。20節、それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って生きるにしても死ぬにしても、この身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切な願いと望みにかなっているのです。ポールが今まで福音を語ってきていたように、今も牢屋に入れられている時も、経済的に苦しい時も、福音を大胆に語り、キリストの素晴らしさが現れるようになることを私ポールは願っている。そのためにはまた18節に戻ります。見せかけであろうと真実であろうと、キリストが述べ伝えられているということが私の切なる願い、望みにかなっていることとなる。 だからポールはどういう場合にも恥じることがないと言っていることになるんです。ここでですね、今言ってこの20節でもって、私がどういう場合にもと言っている言葉でもって、多くのクリスチャンがあまり聞きたくない話題をポールが持ってきております。20節に書いてある、生きるにしても死ぬにしても。今一度20節からもっと先まで読んでいきましょう。同じ話題です。でそしてまた20節に戻ってきましょう。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切な願いと望みにかなっているのです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私はこの二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と信仰のレベルを上げるということと、喜びとのために私が生きながらえてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。ポールはキリストの素晴らしさを人々に知らせることができて救いに導くことができるのならば、自分がこの世にもっと生きているにしても死ぬにしてもどっちでもいいよと言ってる。だけどそれだけじゃない。実はポールにとってはこの世に生きているよりもこの世から去る方が、死んじゃう方がもっと良いように思えると言ってます。ここでまた気をつけていただきましょう。多く説明しているのはこういう説明いたします。ポールの人生は、福音伝道活動している人生は苦しみばかりだった。だからこの苦しみから離れることができる方がポールにとって嬉しいと考えた。だからこの世を去る方がもっといいと言ったと解釈をするんです。ポールはそんなこと言ってるんじゃありません。21節見ていただきましょう。生きることはキリスト。こっちだけ先に取り上げましょう。牢屋に入れられていようが、牢屋に入っていない時であろうが、経済的に豊かな生活をしている時であろうと、経済的に苦しい生活をしている時であろうと、人がポールに向かって攻撃をしてきている時であろうと、人が散々褒めてポールをおだてようとしている時であろうと、キリストの素晴らしさが現れることをポールは願っている。これ20節です。目に見える周りの状態でポールの心の喜びは変わりません。イエス・キリストと共にいるという喜びの源となって、イエス・キリストと共にいるということが心の喜びの源となって、言い直していきましょう。イエス様が共にいてくださるということがポールにとって喜びとなっているんです。イエス様は変わらない、ポールから離れないと約束している。人の中にはこれ、多くの人がそうなんですけれども、権力を欲しがり地位を欲しがっている人がいます。みんな権力のために、地位のために争いをする。だけど今日権力を持っているかもしれないけど、その権力、地位というものが明日続くか、来月まで続くか、来年まで続くか、保証があるか。保証がないんです。多くの人は金を欲しがってます。金があった方がいい。今日金を持っているかもしれない、そして喜びに満たされた生活をしていると思っているかもしれない。明日、来月、その金を持っているという保証があるか、その金が同じ価値を保っているという保証があるか。インフレで半分の価値になるかもしれない、金をなくしてしまうかもしれない。友達にしたって同じですよ。今日は親友だと言ったって、明日もまだ親友でいるのか、それとも遠くに行っちゃって友達付き合いができなくなるか、あるいは何かの理由でもってその親友が敵となってしまう。こう考えてきますと、喜びとか人生の喜びとか幸福さとか満足度といったようなものは、そういう周りのもので動かされるものではないわけです。もちろん金がたくさんある方が嬉しい、幸福になります。だけど心の喜びは表面的な幸福が現れてこようが来ないと関係なしに持っていることができるし、あるいはなくしてしまうこともできる。 主イエスを知る知識に基づくべきものなんです。主イエスにあってどういうことができるのかという理解に基づいて、本当の意味の喜び、幸福さ、満足度というものが出てまいります。今日あっても明日は変わってしまうようなものに基づいていたんでは、真の喜び、真の幸福さ、真の満足さを味わうことはできません。だから生きることはキリスト、死ぬことも益ですと言っている。死ぬことも利益となると言っている。こういう言い方だけしていきましょう。クリスチャンは死ぬということを恐れる必要がないんです。なんでかといったら、この地上での生活が終わったらもっと楽しい豊かな生活が待っているからです。クリスチャンがない人はかわいそうだけども、クリスチャンにはもっといい生活が待っている。だから死というものを恐れる必要があるから、この地上にいるよりも天国に行った方がましだと、私はそうしたいとポールが言って22節に、しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、この地上にいるとしたら、私の働きは豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。これでもって豊かな実を結ぶことになる、どんな実なのか考えていただきましょう。たくさんの人が救われるだけじゃないんですよ。キリストの素晴らしさが現れるものとなる実なんです。それを結ぶことになるから、だからキリストの素晴らしさが現れることになるために、生きるにしても死ぬにしてもどっちでもいい、キリストの素晴らしさが現れればいいと言ってる。だからその実を結ぶための動きというものをポールが取ろうとしてる。どっちを選んだら良いのか私には分かりません。さあこの言葉気をつけてください。これは非常に面白い言葉です。ポールはこの世で生きるということを一つ言ってた。そしたらこの世を去って天国に行くという言葉を、主イエス様と一緒にいるという生活を待ち望んだと。さあその時ですよ、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。何を見せているか、ポーロは自分で自分の人生を選ぶことができるというのを教えてるんですよ。この地上でもってもっと生活をすることもできる、そっちを選ぶこともできるし、この世の社会を去っちゃって天国に行く方を選ぶこともできるとポールが言ってる。私たちクリスチャンは自分で自分の人生を選ぶことができます。死にたいときはいつでも天国に行ける。もっと言いたいと思ったら自分で選ぶことができる。もちろんある程度の限度まであります。使い道にならないで人の厄介者になってるんだったら早く天国に行こう、その方がいいというふうに勧告されるかもしれない。だけどどちらを選んだらよいのか私に分かりません。どっちでも選べる。さあそれで23節に行きましょう。こう書いてあります。私はこの2つのものの間に板挟みとなっています。この世でもってもっと生き続けたらいいのか、それとも天国に行ったらいいのか、両方から板挟みになっている。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。私ポールにとっては天国に行って、つまり死んじゃってイエス様と一緒にいることもできる。この世でもってもっと生きる方を選ぶこともできる。こうして人々に対してもっと福音を述べ伝えることもできる。だけどどっちを選んだらいいのかわからない。どっちともしたい。だけどポーロ自身にとっては、個人にとってはこの世を去って天国に行ってイエス様と一緒にいる方を選びたい。そっちの方が良さそうに見える。だけれども後ほどになるとポーロはその考えを変えているということがですね書かれています。ここでですねちょっと面白いことがあるんですけれども、この言葉まで説明できるかどうかお急ぎで説明しましょう。ちょっとしたら間に合わないかもしれない。この世を去るという言葉があります。この言葉はですねギリシャ語でもってたった2回だけしか使われていない。ここで一遍、それからもう一箇所はですねルカ伝の12章の36節で使われています。 アナルオという言葉が使われている。これはどういう意味を持つか、実はですね、いろんな意味を持ってるんですけれども、その中から2つだけこういう意味を説明いたしましょう。この世を去る、バイバイというんじゃないんです。一つの意味はですね、テントを畳む、そして別な地点に移る準備をする。あるいはもう一つの意味は、皆様自身もよく海岸に行ったら見ると思うんですけれども、海岸プリンですね、ボートが、ヨットが、あるいは大きな船がつながれている。鎖を下ろして紐が陸地につながっています。そのつないである船の縄を解く、そしてまた海に進む準備をするというのがですね、アナルオという意味なんです。それをですね、世を去るというふうな日本語に訳されています。これ何意味しているのか、実はですね、この点のについてどういうことを考えなきゃいけないのか、ちょっと今からではですね、あと40秒50秒では説明しきれない。午前中はですね、これ説明したからですね、時間外で説明しました。だけど来週またこの点に戻ってきます。